恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。なぜ特別賛美はその日のメッセージにぴったり合った歌を選んでくださったのでしょう。本当にいつもいつも特別賛美とメッセージがぴったりだなと喜んでいますが、御心のままに私を清めと歌ってくださって、今日はご一緒に八福シリーズの第6回目、心の清いものは幸い。私たちはできるだけ他の人と変わらない、違わない、同じ生き方を歩き方をしようと考えてしまいます。あんまり人と異なる生き方をして目立ってしまうことを避けようとするのです。しかしイエス・キリストは、キリスト者は他の人とは異なったものであれと教えるのです。それが心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れみ深いものと続く、この8つのキリスト者のあるべき特徴なのです。これらこそがキリスト者であることの特徴であり、ちょうど大粒の真珠のネックレスのように、キリスト者の飾りとしてあれというのです。そして真珠のネックレスのように、この8つは決してバラバラではなくして一つなのです。今日はその第6番目の真珠、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから、この御言葉を3つの部分に分けてご一緒に味わってみましょう。第1が心です。第2が清いものです。そして第3が神を見る。第1番目に心。私たちはどうしても人の目を気にして生きてしまいます。また私たちが人を見る場合にも、人の外に見えている外観に気を取られてしまいます。それは大預言者であったサムエルでさえもそうであったことを知って、ちょっとホッとするんですが、イスラエルの初代の王様サウル王様が神様からその不信仰と不従順のゆえに退けられてしまいます。そして神様は預言者サムエルに命じるのです。あなたはベツレヘムに行って、そこにいるエッサイの子供の中から次の王様として一人の人を選び、油を注げというのです。サムエルはベツレヘムへ行き、エッサイを呼びます。あなたの子供たちを呼んでらっしゃい。まず長男のエリアブさんがやってきます。サムエルはエリアブを見た瞬間に、その背の高さ、その容貌の男らしさ、第一代目のサウル王さんも立派な男でしたが、それに負けず劣らずの立派さに、この男こそ次のイスラエルの王様にふさわしいとですね、こう口から言葉が出そうになった時、神様がサムエルの心に囁くのです。この男の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。次にアビナダブが、次にシャマが、次にとですね、7人の息子たちが次々やってくるんですが、みんな立派な男たちなんですけれども、すべて違う違う違う。8番さんと待っていると誰も出てこない。エッサイに、これで全部ですか。はい、もう一人実はいるんですけども、まさかあの末っ子がと思って羊の番をさせています。呼んでらっしゃい。そこに汗かきかき顔真っ赤にして飛び込んできたのが少年ダビデ。神様はこの男ですというのです。人は上辺を見るが主は心を見る。私たちも 人の目を気にしたり、人を外観で判断したりしてしまうことが多いのです。皆さんも今日こうやって礼拝にいらっしゃいました。朝起きてからこの礼拝に来るまで、私たちが気を使ったことは一体どういうことでしょう。例えば私、5時過ぎに起きて、そして髪を溶かして、溶かす髪も少ないんですが顔を洗って食事をして、そしておトイレも済ませて、そしてさあ今日はどのズボンを履こうかったっていつも同じなんですが、どのシャツを着ようか、どのネクタイにしようか、これは結構悩むんです今日はどのネクタイにしよう、先週はこのネクタイであんまりうまくなかったので今日はなんてですね、縁起を担ぐことがないんですが、そして今日はどの靴下を履いて、そうやってですね、身支度をして大事礼拝から始まるわけです。でも朝起きてから教会に来るまで考えてみると、ほとんどが外観に関すること、上辺のことに一生懸命、神様の見られる心を整えるのにどれだけ時間を使っているかと問われるのです。ある親子が車を走らせていると、見事なスイカがなっている畑のそばを通りかかりました。お父さんは車を道路脇に止めると、スイカ畑の中に入っていきました。そして息子に命じたのです。右と左と人が来ないかよく見張っていろ。お父さんがスイカ畑にそっと入っていく後ろから息子が尋ねたそうです。お父ちゃん、上は見ていなくていいの？そうなのです。私たちは人は気にするのですが、上で神様が私たちの心を見ておられること、そのことを気にしないのです。私たちの上辺のことはどうでもいいわけではありません。お化粧関係の仕事をしていらっしゃる方もいますので気を使いますね。大事です。しかしそれ以上に私たちが気を配らなければならないこと、それが心なのです。箴言の4章の23節に、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。心こそが人の最も大切な中心であり、その人の本当の姿はそこにあるのです。心で何を考え、何を感じ、何を願い求め、何を見つめているか、それが実はその人の全てを決めるのです。心こそがその人の毎日の生活を決め、人生を決め、さらには永遠を決めるのです。神様は私たちを心、魂を持つものとして作られました。そしてその心、魂を体という肉体という着物が包んでいるようなものです。この体が包んでいる魂、心こそが私という存在の中心、核なのです。伝道者の書3章11節を新科学聖書の第3版は、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることができないと訳しました。人の心に永遠を与えられた。第2版までは永遠への思いを与えられたと訳されていましたが、それとはだいぶニュアンスが、解釈の幅が広がり深まったような気がします。人は、神はまた人の心に永遠を与えられた。健康のためにできるだけ散歩をしようと家内と決めて、時間を見つけては散歩をして、毎日万歩計をつけて、主治医から1万歩を目指しなさいと言われてるんですが、今日はまだ690歩です。先日も歩いていて、ちょっとした段差に足が引っかかってよろけそうになりました。 その時に痛感させられたことは、ああ、私の心は全然年を取っていない。青年の時と全く同じなんですけれども、体だけが時の流れの中でどんどん衰えていく。心は年を取らないのだ。段差なんてと思うのですが、体がそれについていけないので、ギャップをそこに感じるわけです。皆さんいかがですか？年を取ると同時に、心も年を取っていきますか？まあ、後でアンケートを取ってみたいぐらいです。ね。心は昔のまんまじゃないんでしょうか。心っていうのは、伝道者の書によれば、人の心に永遠を与えられた。実は心、魂というのは、年を取らない、いや、時の流れを超越しているものであると聖書は言うのです。ですから、そんな心こそが、最も大切な人間の中心なのです。その心に、もっと心を、まさに心を用いるべきなのです。第2番目に、心の清いものは、清い。ずっと昔のことなんですが、三十数年前、能登の牛津の教会、今はキャンプ場になっていますけれども、以前は町の中の小さな家を借りて教会になっていました。その牛津の教会で伝道会が開かれて、私が奉仕をさせていただいたことがあります。ほとんど新しい人が来ることのない教会に、その日なんと3人の新しい女子高校生が来てくれたのです。その日の話の中で、私はその高校生たちに質問しました。みんなが今、何でも希望が叶えられるとしたら、何が欲しいですか？そうすると一人の女子高生が真剣な顔で答えてくれました。清い心が欲しいです。私はびっくりしました。初めて伝道会にいらっしゃった高校生が、清い心が欲しい、他のものはいらないというのです。その答えがあまりにも素晴らしかったので、その日のことを今でも鮮明に覚えているのです。今、アンケートを取って、あなたは今、希望が叶えられるとしたら何が欲しいですかと聞かれて、清い心が欲しいと答える中学生や高校生や、いや青年、いや、一般の人でもどれだけいるでしょうか。さて、聖書が教える清さ、清い、それには二つの意味があります。第一の清さ、清いという意味は、偽り、ごまかしがない、混じり気がない、純粋な、双心でない、そういう意味の言葉です。第二番目の意味は、清いとは、汚れがない、汚れがない、シミがついていない、清潔な、そういう意味で使われます。第一番目のごまかし、偽りのない純粋な、イエス様は外面はいかにも神を恐れ、神に仕え、神に従って清い生き方をしているように見える律法学者やパリサイ人と言われる当時の宗教家たちに向かって厳しく語りかけました。災いだ。偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは、杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。災いだ。偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのように、お前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。外側がいかに立派で正しく見えても、心を見られる神様の目には、強奪、放縦、偽善、不法がいっぱいだと言われるのです。その言葉の前に、平気でおられる人は誰もいないと思います。 イエス・キリストの偽善を責めるその言葉の前に身のすくむ思いがするのです。イエス様はルカ18章で語られた例え話はまさにそうした偽善の仮面を引き剥がすような内容です。あの有名なパリサイ人と主税人が祈るために神殿に行った話です。パリサイ人は神殿のど真ん中に立って堂々と胸を張って祈ります。神よ、私は他の人のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。彼は祈りの中で神よと呼びかけました。しかし言葉では神よと呼びかけながら、このパリサイ人の心は神様から遠く離れているのです。彼が本当に清い、正しい、憐れみに富んだ神様の前に出ていたとしたら、決してその祈りのように誇ることはできない、自慢することはできないはずなのです。言わんや、神様の前で他の人を蔑み、自分は完全です。私には罪がありませんと言えたものではないのです。主税人はどうでしょう。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。実は、目を天に上げることもできない、うなだれ、胸打ち叩いているこの主税人こそ、真に神様の前に出ているのです。真に神の近くにいるのです。真に神様の清さ、正しさ、憐れみを知ったら、私たちも顔を上げることもできず、ただ胸を打ち叩きながら、こんな罪人の私を憐れんでくださいとしか祈れないはずなのです。誇れるものは何もない。あるのは恥と汚れのみ。頼みはただ神様の憐れみだけ。私たちも今朝、このように体は教会に運んできました。礼拝に。そして礼拝ですから神様の前に今いるのです。口は賛美を捧げ、祈りを捧げます。耳は御言葉に傾いているでしょう。しかし心はどこにあるかと問われるのです。本当に神様の前に出て、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよの通りに、その存在のすべてを神様に向けて一つの心で出ているかと問われるのです。一心に一つ心で体と心が主に向いている、それが清いという意味なのです。第二番目の清いの意味、汚れがない、清潔な。イエス様は、人間の汚れは環境の中にはない。境遇の中に、社会の中に、経済の中にはない。人間の汚れは外側にあるのではない、内側に、心の中にあり、それが心から出てきて人を汚すのだと教えられました。イエス様のお弟子さんたちが、食事の前に清めの儀式といって、水を垂らして、こっちに垂らして、そういうですね、清めの儀式をしてから食事をするように決められているのに、それをしないで食べているのを見て、パリサイ人や律法学者たちは眉をしかめて責め立てました。なぜパンを食べるときに手を洗わないのか。そのとき、イエス様は、口に入るものは人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚します。と教えて、さらにこれを解説して、こう語られました。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆、腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですか。しかし、口から出るものは、心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは、心から出てくるからです。これらは、人を汚すものです。 しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。イエス様がトイレに言及された非常に珍しい箇所です。イスラエルやトルコの旅行をすると必ず遺跡の中の、ね、このトイレをですね見せられます。そうすると必ずみんなでトイレに座って、必ずトイレに座った写真を撮ってくるんですけれどもですね、私たちは今のトイレが優れていると思うかもしれませんけれども、古代の2000年以上前のトイレが実にですねうまくですね爽やかにできているのに驚くのですが、イエス様はそんなトイレを連想しながら、外から中に入る者はみんなお腹を通ってトイレに落ちていって人を汚さない。人を汚す者はその人の中にあるというのです。心の中に悪しき思いが、罪の原因となる様々な欲望がとぐろを巻き、きっかけを待っているのです。様々な罪の行為や犯罪は、社会の問題でも政治の問題でも教育の問題でもなく、心の中にある汚れた罪の性質こそが根本的な原因であり、その心に救っている罪をいかにして清くするかが問われるのです。さて、では清め、私たちはイエス様のお言葉の光に照らされると、自分が偽りだらけの、ごまかしだらけの、双心のものであり、汚れに満ちた存在であることをですね、認めなければなりません。それを認めた上で、どんなに頑張ってみても、自分で自分の罪の性質を変え、すでに犯してしまった罪を帳消しにするほどにそれを清めることはできないということも知らされるのです。エレミア 17-9、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。誰かが、子供たちがバプテスマを受けるときの、あなたの一番の御言葉はどれですかって言ったときに、これを選んだお子さんいらっしゃいましたよね。すごいなと思います。聖書の中で一番好きな御言葉。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。そういった言葉をいつも覚えていたいものです。箴言の 20-9 節にはこうあります。誰が、私は自分の心を清めた。私は罪から清められたということができよう。誰も自分で自分の心を清め、罪を清めることはできないのです。しかし、私たちが自分でできないことに対してイエス様はこう語られました。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。では神様はどんな方法で私たちの罪を清めてくださるのでしょう。ダビデはあの大きな大きな罪を犯した後でその罪を暴露されます。そして厳しく問われた時に心からの悔い改めを持って神の前に崩折れて祈ります。詩篇51編7節、ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてくださいとダビデは祈りました。ヒソプというのは中近東のどこにでも野生で生えている植物の名前です。イスラエルの人々にとってこのヒソプは欠かすことのできない食べ物です。このヒソプの葉っぱを乾燥させて、そして粉状にして、それをいろんなことに使うのです。ザータールと呼びまして、スパゲッティに入れたり、もういろんなですね、食材にそれを含めて、これがですね、素晴らしい味に深みをつけるのです。特に、オリーブ油と、このザータールと、少々のお塩と、ごまとか、そういったものをですね、混ぜて練ったものにですね、フランスパンをですね、こうちぎって、こうつけて食べると、まあ、以前にもそんな話したことがあると思うんですけどもですね、もうとっても美味しくって、病みつきになっちゃいまして、イスラエルやトルコに行くと、必ずこのザータールを探して買ってくるんです。 また自分で行けないときには糸の兄弟姉妹にお願いして、ぜひザータールを買ってきてくださいとですね、たくさん買ってきてもらったことがあります。あれはお金払ったでしょうか、いただいたのかもしれません。今ちょっと心配になりました。ところがです、なんとそのザータールがもうそのまんま食べられるように他のものとですね、こうミックスされて、ザータという名前で金沢のマルシンで売られていたのです。ですからいつもマルシンでザータールをですね買っては、それを食べて楽しんで、残り少なくなるとまた買い足して。ところが先週マルシンに行きまして、どれだけ探してもないのです。いつものケースところにないのです。そのあたり全部探しましたけれども見つかりません。そこでおかしいなと思って店員さんに尋ねました。そうすると全く売れないので廃棄するために取ってあります、段ボールの中に入れられて廃棄処分にされるところでした。それを私は見るなり、それ全部私が引き取ります、こういうものなんですが、以前も賞味期限の切れたのを1瓶100円で引き取ったことがありますので、今回も1瓶100円でどうでしょうって言いましたら、店員さんが50円でいいですもう捨てるはずでしたから、それを全部買い占めてまいりました。16瓶だけあったんですが、16瓶どうしようかと思ってますが、私は好きですという人、後で申しててください。好きですと言わない人、ちょっと無理だと思います。結構癖がありますので。何の話でした？そう私はそれで、あの愚かな農夫のように、我が魂よ安心せよ、これでお前の罪はしばらくは清められるぞ、ダビデがヒソプを持って私を清めてくださいと祈ってるわけですから、ヒソプが16瓶もあるんですから、これでしばらく、いえいえ、残念ながらザータールヒソプが清めるのではないのです。あの出エジプトの際に、イスラエルの民は器に子羊の血を入れて、ヒソプの束を持ってきて、その血に浸して、そして血をしっかりヒソプの束につけた上で、家のカモイと柱に血を塗って、その血を塗られた家の中にイスラエルの民はじっと待っていました。そうすると、裁きをする神の使いがその前を通りかかって、血がついている家は通り過ぎて、そこには裁きを下さなかった。それ以外のすべての家から、長男が殺されていったというあの出来事。そこから、過ぎ越した。血を見て過ぎ越したということから、過ぎ越しの祭りが始まったわけです。そして今から2000年前、ちょうど過ぎ越しの祭りの日に、イエス・キリストがその過ぎ越しにほふられる子羊として、十字架で血を流して死んでくださったのです。私たちがこのイエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストの血をもって、私たちの心の鴨居と柱に血を塗ることを表します。神は、イエス・キリストの十字架の死は私の罪のためですと信じた、その人を過ぎ越してくださるのです。許してくださるのです。第一ヨハネ一章七節から九節。ニコイエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ニコイエスの血が、すべての罪から私たちを清めてくださる。私たちが自分の罪を神様に告白して、イエス・キリストへの信仰を告白すれば、清めがあなたのもの、私のものになるのです。さて最後に、神を見る。なんと、心の清いものは神様を見ると約束されました。しかし神様って、目で見ることのできないお方ではなかったでしょうか。それに、 もしもです。神様の栄光とその輝きを私たちが一瞬でもこの目で見たら、旧約聖書によれば生きている者は誰もいないということではなかったでしょうか。太陽にさらに近づいたら私たちは一瞬のうちに死んでしまいます。太陽よりももっと輝きのある神様ご自身に私たちは目を開いて見ることは到底できないはずではないでしょうか。確かに神様をこの肉眼で見ることはできません。しかし神様に罪許され心を清くしていただくことによって、これまでは全く神様のことなんか信じられない、その存在もその働きもその語りかけも信じることができなかったものが、全てのことの中に神様を見ることが、認めることができるようになるのです。美しい自然を見ても、日々の生活の中の何でもない出来事の中にも、様々な出会いの中にも、人生の悲しい苦しい出来事の中にさえも、また不安や恐れの中にあってさえも、神様の存在が、その方の語りかけが、そのお働きが、さらにはその神様が誰よりも近くあなたと私と共にいてくださるということがわかる。まさに見えるとしか言えないほどに、それが確かなものとして信じ感じることができるようになるのです。私たちは生まれながらに神に背中を向け、神様から遠く離れ、神様を見失っていたのです。その時にはそうした罪が生ける誠の神様と自分との間の絶縁体、電気を通さないような絶縁体っていうのがありますが、まさに神様と自分との絶縁体と罪がなっていて、全く神様が見えない、知ることができない、いや感じられない、遠い遠い存在、いや無関係な存在としてしか考えられなかった。しかしその絶縁体となっていた罪が許され清められることによって、神様が見えるようになるというのです。今は見えると言っても信仰によって見えない方を見るようにして信じ確信して生きるのですが、再びイエス様が来られて私たちが栄光の体をいただくとき、第一コリント13の12にあるように、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。私たちはいつの日か、なんと神様と顔と顔とを合わせるようにして、相まみえる、見ることができるというのです。今地上にあって信仰によって神を見ながら生きる。将来はこの目を持って、神と顔を合わせるようにして見る。その喜び、その最高の喜び、希望はすべて、ただ、心の清い人だけに許される祝福なのです。今のロシアがソ連と呼ばれていた時代、学校の先生になるには、無神論者でなければ道が開かれなかったそうです。義務教育時代に、教師は授業の中で神は存在しないということを徹底的に教えることが義務付けられていたのです。モスクワ郊外のある小さな小学校で一つの出来事が起こりました。一人の女教師がその担当するクラスに様々な角度から神様はいないということを子どもたちに説明しました。ガガーリンは私たちの国を代表して人工衛星で宇宙にまで行きました。宇宙から地球を眺めると、地球はとっても小さく青かった。そして神はいなかった。と語った。今の時代に、この時代に神がいるといい、神を信じているという人は時代遅れで非科学的な人です。クラスの子供たちは教師の語る言葉に耳を傾けていました。教師は子供たちに十分語った後で満足げにこう言いました。 ではみんな拳を握って神はいないと3回唱えましょう。子供たちは教師に教えられた通りに拳を握って神はいない、神はいない、神はいないと叫んだのです。ところがです、そんな生徒の中に一人だけ男の子が手を挙げませんでした。教師はその男の子に近づいて尋ねました。君はどうして手を挙げなかったのか。先生、僕は神がいるということを信じています。この時代にそんなことを言うのは大変危険なことです。少年は幼い頃から両親に連れられて地下教会、秘密の教会の日曜学校に出席し、心から神を信じ愛していたのです。この教師は毎週熱心に無神論教育を施してきたのに、自分のクラスに神を信じる子供がいるなんて信じられない、納得できませんでした。そこでその子に神なんて存在しないことをさらにまくし立てたのです。すると少年は尋ねました。先生、質問があります。先生が言うように、もし神がおられないのなら、先生は一体誰に向かって拳を握り3回神はいない、神はいない、神はいないと一体誰に向かって言ったんですか。それを聞いた教師の顔、一瞬血が昇りました。そのやりとりを見ていた子供たちはわーっとですね、歓声を上げました。子供たちにバカにされては示しがつきません。この教師は再びクラス中の子供たちに神はいないという演説を繰り返したのです。さあ、これでわかったでしょ？神はいないのです。もう一度神はいないと言いましょう。子供たちは再び神はいない、神はいない、神はいないと繰り返しました。でも、あの少年は決して神はいないと言わなかったのです。この頑固な少年を目の前にして、教師はさらにイライラしてきました。少年のそばに来て言いました。君はまだ手を挙げなかった。一体どうして先生の言うことが聞けないのだ。少年は先生の厳しい口調を恐れることなく、静かに答えたということです。先生、僕はクリスチャンです。神がおられることを信じています。ですから、神がいないということはどうしても言えません。そして少年はさらに続けたのです。先生は、ガガーリン少佐が人工衛星に乗り宇宙まで行き、宇宙から地球を見ても神はいなかったと言われましたね。ええ、確かにそう言いました。でも先生、聖書の中にこういう言葉があるのを知っていますか？心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。ガガーリン少佐が神を見ることができなかったのは、心が清くなかったからでしょ。それを聞いた教師はさらに頭に血が昇ってしまって、そして子供たちはさらにわーっと歓声を上げたというのです。今朝、週報で報告しましたように、この礼拝と全く同じ時間帯に、今朝の11時から、真っ当の試運閣で、新谷兄弟のお父様の葬儀が行われています。仏教式で行われております。しかし私たちは、その魂はすでに神様のもとに導かれていると信じています。一昨年、中井さんのお父さんの葬儀を教会で行わせていただきました。その時に新谷さんも参列されました。葬儀の後斎場に行きまして、斎場でお骨が焼き上がるのを待っている間、新谷さんとそのお父さんと小一時間語り合う時間があったのです。そこで私はこのお父さんに死への備えが必要であることを語らせていただいていました。そしてこの度新谷さんご自身が重い病を得て闘病生活をしているときに、その心の中に2年前のあの時のことが思い出されて、あの時牧師は何かの備えをせよと言った、一体何の備えをせよと言われたのか、いくら記憶をたどっても思い出せない。そこで息子さん新谷兄弟にその質問を出して、一体何の備えをせよと言われたのか、その答えを知りたい。 吉井兄弟が私にその伝言を持っていらっしゃいました。私は以前からお父さんが病を得て病院にいらっしゃるということを聞いた時から、ぜひお見舞いに行かせてくださいと申し出ていたのです。そのたんびに来なくてもいい、まだ牧師に会いたくない、そのたんびにお断りをされていたのです。仏教のお坊さんは生きているうちに行ってしまうと早すぎると言われます。しかしキリスト教の坊主は死んでから行ったのでは遅すぎるのです。生きているうちに伝えねばならないことがあるからです。この質問はお見舞いに行くチャンスだと思って、今度こそぜひその質問の答えを持ってお見舞いさせてくださいと言いましたら、再び断られてしまいまして、答えさえもらえればいいというのです。そこで答えの手紙を書かせていただきました。アモス書の4章の12節、あなたはあなたの神に会う備えをせよ、これが答えです。神様に会う備えが必要なこと、私たちは死んで、死んだ後に裁きを受けて神様に会う時が来る、そのために備える必要がある。自分に罪があること、しかしイエス・キリストの十字架による罪の許し、このイエス・キリストを信じることによって神に会う備えができるということを書かせていただきました。お父さんはそれを読んで一言、簡単なことだと答えられたそうです。そして病が重くなった段階で新谷兄弟姉妹がお父さんに尋ねたそうです。お父さん大丈夫？信じている？そうするとうなずいて涙を一筋流されたと報告を聞いております。私たちは神に会う備えをお父さんがして、イエス・キリストを信じて召されたと信じています。どうぞ続けてそのご遺族のために祈っていただきたいのです。イエス・キリストを信じて罪許され、心を清くされて、私たちもこの地上にあって日々主と共に歩み、主を見上げつつ、そしてこの地上の命が取られるとき、私たちはさらにはっきりとこの目で主を見るのです。神を見ること、ここにこそ私たちの最大の喜びがあり、幸いがあるのです。その鍵は心の清いもの。今日こそ心の清さを、清めを求めてイエス・キリストのもとに行きましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。